使徒の働き9章36節からヨッパという町の名前が出てきます。そこにタビタ、別名をドルカスという女の弟子がいた。そうですね、イエス・キリストを信じる信者がということですね。で、この彼女が亡くなったということであります。この出来事を取り巻く人たちが、一言でですね、人々というふうにくくるわけにはいきません。いろいろな思いの人たちが、この周りに関係者としておるということを見たいと思います。一人の人が亡くなった。みんな同じ心だろう。と、まあ単純にですね、考えてしまうかもしれませんが、どうもそうではない。今朝はですね、三つのタイプの人たちをこの中に、まあ、見たいと思います。まず36節の説明ですけれども、このドルカスという人は、多くの良い技と施しをしていたと記されています。この女は多くの良い技と施しをしていた。良い技って何だろう。まあ、施しよという具体的な言葉が出てきますから、施し、人にお金をあげていたのとか、まあ、それぐらいの感覚、イメージかもしれませんが、でも、こういうことです。現代訳聖書は公訳しています。彼女はいつも貧しい人々を助けていた。まあ、そういう生活をしていたドルカスでありました。彼女が亡くなってしまった。37節で病気になって死にと書かれています。で、一番目の人たちは37節に出てくる人々です。人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。人々はという抽象的な言葉で書かれていますが、彼らは遺体を洗って屋上の間に置いた。どういうことなんでしょうか？リビングバイブルはこう訳しています。人々はというところをまず、友人たちはと訳していますね。まあ、異訳でしょうが。友人たちは葬式の準備をし、遺体を屋上の間に置いたと。遺体を洗ってというところね。それは葬式の準備を、もう葬りのための準備をしてということでありました。ですから、一番目の人たちっていうのは、まあ、友人たちは、彼女の関係者、知人たち、よく知ってる人なんでしょうが、もう、ああ、亡くなった。これは、葬式の準備をしなければならない。まあ、そういう感じですね。彼女の死を、まあ、悲しいこと、出来事ではあるけども、人はいつか死ぬもんね。神様が、そう定めておられる。それは、もう、現実として、受け入れるしかないね、って言って、まあ、お葬式の準備をしてるっていう人たちです。この現実を受け入れた。これは神様のご計画なんだ。これもまた、一つの、まあ、彼らが信仰者ってあるかどうかって、そういうことは書かれていないんですけども、潔い姿でありましょう。天地万物を支配しておられる神様のなさることに対して、それをきっぱりと潔く受け入れた。 さあ、さてですね。2番目に出てくる人たち。これは39節。ちょっと飛ばしますけどね。順序から言えば、違うわけですけども、一番最後に書かれている人たちの方に飛んでいきます。39節出てくるのはヤモメたちですね。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。この人たちはどういう関係の人でしょう。ヤモメたちは皆と訳されていますが、リビングバイブルはこう訳しています。そこは生前ドルカスが面倒を見てやった婦人たちでいっぱいでした。これは36節と関係あるってことですね。36節に、多くの良い技と施しをしていた。それはですね、彼女がいつも貧しい人々を助けていたってことです。まあ、お金だけということだけじゃないね。いろいろなものを持って、ね、彼女がこんな下着や上着をね、作ってくれたんだよって、まあ、話していますが、お世話になった人たちですよね。貧しい人々がいると聞けば、あっちにもこっちにもって、それを助けていた。その中で非常にお世話になっていた人たちが39節に記されているわけです。生前彼女に非常にお世話になった。助けてもらった。でもそのドルカスが亡くなってしまった。なんていうことだって、ね。泣きながら数々を見せるのであった。と、そんな風に訳されています。彼女たちは涙に暮れていた。まあ、そんな訳の聖書もありますが、私たちにこんなにも良くしてくださったのですっていう感じ。こんな良い人だったのに亡くなってしまった。こんなに良い人がなんでこんなに早く亡くなるの、最初に紹介しました葬式の準備をしている友人たちに対して、ここに登場する人たちは、まだこの事態を完全には、はい、そうですか、神様と受け止めることができない人たちの姿です。まだ未練があるって言いますか、ね。まだ生きていて欲しかった。これはどういうこと？これは現実だとは信じたくない。嘘でしょう。まあ、いろんな言い方ができるんですが。この厳しい現実の前にですね、うろたえている様子、信じたくない、こういう現実は、という感じもします。3番目、いきますね。これは、真ん中にある38節。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちは、ペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送った。すぐに来てください。と頼んだ。この人たちですね。弟子たちと訳してありますが、イエス・キリストの弟子たち。イエス・キリストを信じる、当時としては新しいグループですね。ユダヤ教徒ではなくて、イエス様を救い主と信じる信者たちのことであります。彼らは、 この一番目の人たち、ね、これが現実なんだと受け止めた人たち、二番目の人たちは、いやーこれは本当に現実か、そんなこと信じたくない、そういうことを受け入れたくないと、まだ未練がある人たち。三番目のこの弟子たちはペテロを呼びに行ったってわけですね。何をしんですか。お葬式あげてくださいってお願いするんです。別にわざわざペテロを呼びに行く必要はないでしょう。当時ですね、この、なんて言いますか、教職制度というものがこう確立していて、牧師でないとこの知識はしてはいけないとかなとか、そういう時代ではありませんから、ペテロを葬式のためにわざわざ呼びに行ったんではないでしょう。何ですか？彼らはまだ何か希望を持っていたっていうことですね。彼のところに送って、そう、ペテロのところに使いを送って来てくださいって言うんです。その説明が、38節に、ルダはヨッパに近かったのでって書かれています。今日のこの出来事の舞台はヨッパであります。でも、ルダという町が近かったのでと、ルダはどこに出てくるのかと言いますと、32節、その直前の32節から35節までに出てくるわけです。ね、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところにも下っていったと、32節に書かれている通り。何が起きたか、そこで。アイネアという中部の人にそこで出会って、ペテロは、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。いやこんなことがあるのか。いろんなお医者さんに見てもらっても、いやこの病は諦めるしかないよ。まあ、そんな風に言われてた。彼は癒されて立ち上がった。この出来事がですね、35節。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。すごいことが起きたね。というわけで、評判になりました。ルダの町で、この、中国の人が癒された奇跡の話は広まった。ペテロという人が来て、こんなことが起きたんだ。その噂がですね、このヨッパにも届いたということでありましょう。ですからペテロを呼びに行った。中部の人をペテロが癒した。すごい奇跡が起きた。でも中部の人が癒されるのと、これドルカスはもう息を引き取ってしまってるんですね。亡くなってしまってる。随分大きな差がありますけども。でもこの人たちは一縷の望みにすがろうとしたんだってことですね。あのペテロが来て、ここに来てくれたなら、来てくれるなら、この絶望的な状況もなんとかなるんじゃないかと、心の片隅かもしれないし、どれぐらいかわかんないですから、少しその可能性を思ったのか、だいぶ思ったのか、そんなことは書かれてないんですが、ひょっとしたら何か奇跡が起こるのではないかと、その希望を持ったっていうことですね。でも、これは、いや、イエス様は死人も蘇らせた。私たちはそのイエス様、復活の主を信じているんだ。 イエス様に祈ってみようっていう信仰とは程遠いですよね。あの奇跡を起こしてくれたペテロが来てくれたらなんとかなるんじゃないかっていうんですから、自分で祈ってみないのってことになりますが、決して模範的な信仰っていうわけじゃないですね。ここに書かれているのは。それでもですね、まあそんな、まあ理想的な信仰者の姿ではないです。ここに書かれているね、この彼ら。それでもこの事態で希望を持ったっていうことですね。希望を捨てなかったっていうこと。そのことによって、まあペテロがその後にありますが、屋上の間に入っていって祈って、そしてですね、旅と起きなさい。彼女は目を開けた。起き上がった。生き返った。その奇跡が起こったわけです。いや、イエス様なら、祈れば、私たちが願えば、生き返らせてくれるんではないかという、確信に満ちた信仰者の集まりではなかったけれども、まあ、ペテロを呼んだらなんとかなるんじゃないかという、まあそういう信仰ではありましたけれども、希望を捨てなかった。神様は、そういう彼らの願いを聞いてくださったということですね。なんか立派な信仰者だったから、そんなの願いを聞いてあげましょうっていう話じゃない。こんな信仰であったけれどもって言った方がいいでしょう。私たちもそうですよ。こんな信仰ではありますけれども。大切なことは彼らが希望を捨てなかったっていうところですね。ペテロにしてもそうです。なんか使いの者が来て、一人の信者が死にました。どうにかなりませんか？来てください。まあ、すぐに来てください。ね、もうすぐに来てくださればなんとかなるんじゃないかっていう。まあ、このあたりも、まあ、このあたりも、信仰的っていうことでもないですよね。イエス様は、ラザロが病気と聞いても、のんびりしておられて、ラザロはついに亡くなって、墓に入れられた。もう4日も経っていますのにっていう話です。ところがイエス様は、ラザロを出てこいと言って、墓の中から呼び出す、生き返らせて。まあでも、この38節に出てくる弟子たちは、すぐに来てください。もう、早く来てくだされば、なんとかなるんじゃないか。ね、まあ、そうでしたね。人間的な常識では、そうですね、時間が経てば経つほど、ちょっと希望が薄い。まあ、亡くなって、心肺停止。すぐ来てくれれば、なんとか生き返る確率が高いんだろうっていう、医学的な常識の話。すぐに来てくださいっていうのはそういうことですから、決して、これは信仰的な言葉ではないですよね。すぐに来てください。まあ、それでもですね、神様の願いを聞いてください。で、ペテロは行くわけですけども、そして祈って旅々を起きなさいって言うんですけども。ペテロが祈れば、すべての人が生き返るわけじゃない。まあそれが証拠に、ペテロはそんなことしませんでした。クリスチャン、死にました。私が行きますって言って。あちこちに出向いて行って、亡くなった人をみんな 生き返らせたら、もちろん神様がなさることですが、神様が亡くなった人をですね、お祈りに聞いて、願いを聞いて、みんな亡くなった人を生き返らせていたら、今頃、クリスチャンの数はすごい数になってるでしょうね。まあ、地球全体が高齢者問題で大変なことになってる。高齢者ばっかりで、ね、あなた何歳ですか ?1300 歳です。あなたは2000歳ですって。そうなる。亡くなってもみんな生き返らす。祈ったら生き返るって。まあ、そんな風になってないですから、それは神様の御心ではない。死んだ人をみんな生き返らすというのはね。でも時として神様は、このように、うん。人を、死人を生き返らした。それは神様のご計画にかなったことであったからです。で、ペテロも安受けはできないですね。はあ、私が言って、祈って生き返らせてあげましょうなんて。そんなことは引き受けられないと思います。でも、ペテロはこの頼みを聞いて出かけていくわけです。で、ひざまずいて祈った。旅と起きなさい。ペテロもまた、これは神様のご計画。彼女を生き返らすことは神様が良しとされた。その奇跡を起こすんだ。という、なんていう、神様からの示しを受けて、ペテロは確信を、いつ得たんでしょうね。でも、どこかの時点で、その確信を得て、で、旅だよ、起きなさいって。その確信がなければ、死に向かって起きなさいとは、ペテロは言わなかっただろうと思います。まあ、どの時点で、ああ、これは神様が生き返らせてくださると、確信したか、はっきり言うことはできませんけども、まあ、少なくともですね、ペテロが諦めていたら、この奇跡もなかったということです。ええ。来てくださいって言って。病気、いや、病気で亡くなったんですっていうことでしょう。ペテロは、いや、中部の人は治ったけど、足の効かない人、昔ってそんな昔でね、ちょっと前に立ち上がらせたけども、死んでしまった人、それはちょっと、で、ペテロが諦めてしまっていたら、この奇跡もなかったということです。神様は自動販売機のようにですね、お金を入れたら、神様お願いって入れたら、その通りにいつもですね、希望の願ったボタンを押したら願った商品が出てくるように神様が自動的に奇跡を出してくださるわけではないですよね。それは神様のご計画に沿って成してくださる。私たちの思いを、願いを聞いてくださるということです。時には全く聞いてもらえなかったっていうかに、そう感じるような時もありますけども、それでも神様はちゃんと聞いておられて、いや、あなたは、お前はそれを願うけども、私はこれを用意しているっていう神様のちゃんとお答えがあるわけです。ですから、私たちは、どんな時にも、希望を捨ててはならない。私が祈っても、神様はほとんど聞いてくださらないからね。 ってもし言うならば、それは神様に対する不信、信頼してないってことですよね。いやー、神様に願っても願った通りじゃないことがほとんどだ、なんだろうねってもし言うならば、それは自己中って言うんでしょう、ね、自己中心。神様はどんな風にお答えになるか、その結果、はい、わかりましたと私たちは受け取るしかない。結果を委ねして受け取るしかない。ですから、って言いますか、どんな風に神様は聞いてくださるにせよ、私たちは希望を捨ててはならないということです。それは主を信頼し続けているという証拠です。こういう言葉があります。アメリカの心理学者、ジョージ・ウェインバーグという人が言っている言葉です。希望はあなたを捨てない。あなたが希望を捨てたのだ。希望はあなたを捨てない。あなたが希望を捨てたのだ。あなたの方が希望を捨てたんだ。まあ、これは信仰的に解釈するんですね。私たちは、主イエス様に希望を持ち続けるだろうかどうかということが問われてきます。途中で希望を捨てるっていうことが何を意味するか。この希望はあなたを捨てない。あなたが希望を捨てた。あなたが捨てたんだ。この希望をイエス様という言葉に置き換えたらどうでしょうか。なぜならイエス様こそ私たちの希望じゃないですか。ね。確かな希望はイエス様ですから。置き換えるとこうなります。イエス様はあなたを捨てない。あなたを決して見捨てない。聖書の言葉です。希望はあなたを捨てはしない。あなたがイエス様を捨てたのだ。希望を捨てる。そういうことです。イエス様を信頼することをやめたってことだ。ですから、私たちは、どんな時も、神様がどんな風にお答えになって、どんな、こういう結果ですっていうのを、神様が、この、持ってこられる。私たちの方にね。であったにしても、希望を、捨ててはならない。ということですね。お祈りいたします。天の父なる神様、タビタが亡くなっていろんな思いの人たちがいましたが、かすかな希望を捨てなかった人たちの姿が記されています。そこにペテロが呼ばれて、ペテロが祈って、旅立は生き返りました。あなたの大きな御業が、希望を捨てなかった人たちの、行動によって生まれました。私たちも、どんな状況にあっても、希望を持ち続けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。